世の中も常にしやらねば、宿にある桜の花の散れる頃かも。世の中も常にしやらねば、宿にある桜の花の散れる頃かも。久米のいらつめ、万葉集八巻、1459。世の中は移りゆくものですから、宿にある桜の花もまた散った頃でしょう。寛大八は、読み人のわかる四季の歌を収めています。この短歌は、厚みの大きみが、お宅の桜の花はもう散ってしまいましたか?と桜見舞いをよこしたのに対して、世の中は恒久的なものではないから、きっと桜の花も散ったでしょう。と返した短歌です。現在でもそうかもしれませんが、世間は工場ではいられません。などと、取ってつけたような理屈を持ち出すときは、その裏に何らかの読み手の心理が潜んでいることが多いのです。しかも自分の家のことなのに、散った頃か、なんてすっとぼけています。それがきっかけとなって、聞き手は何か裏があるものかと勘ぐり始めます。すると、あなたの心が常でないから、来てくれないうちに散ってしまいました。というような恨みの影がちらつきます。このような場合には、わざと理屈的に表現しても、それが契機となって、心情へと返されるものですから、その理屈は実際のところ、心情的な表現になっていると言えるでしょう。決して無駄な解説ではないのです。春霞、たなびく山のへなれれば、芋に合わずて、つきそうへにける。春霞、たなびく山のへなれれば、芋に合わずて、つきそうへにける。大友のやかもち、万葉集八巻、1464。春霞のたなびいている山で、隔てているので、あなたに会えないで、月が過ぎてしまいます。寛大八で、先ほどは桜、こちらは春霞を詠んだ四季の歌。読み手は、万葉集の演出家ともされる、大友のやかもちです。首位は、山が隔てていて、あなたに会えない。というだけの、三分にしてもつまらないような内容なのですが、その山を、春霞がたなびいている山、とすることによって、春という時期が定まり、境界が物理的な障害だけでなく、つかみどころのないバリアにでも遮られた印象が加えられますから、距離に対しては山が、真理に対しては霞が、それぞれ隔てているような様相で、ちょっと魅力的な内容に移り変わります。このくらいの簡単な習字というものは、なかなか侮れない、常に利用される、短歌の王道の表現です。秋萩は、咲くべく嵐、我が宿の、浅地が花の、散りぬる見れば、秋萩は、咲くべくあるらし、我が宿の浅地が花の散りゆく見れば、おつみの巫女、万葉集八巻、1514。秋萩は咲くべき頃になったのだろう、私の家の茅ヶ谷の花が散るのを見れば、今度は秋の萩。これも短歌の定番のスタイルで、秋萩と浅地の2つを対比させて、 一方によってもう一方をしゃかるという構図になっています。ちがやの花は、ちばな、つばなと言われ、晩春から初夏には花穂を咲かせて、穂のついた綿を飛ばしますから、一方が終わりを迎え、もう一方は始まりを迎えるという、視覚的な対比だけでなく、時間軸を加味した対比になっているのが、より聞き手の好奇心を誘います。さらに秋萩は、咲いたではなく、咲くべき時期が来たようだ、と推し量ることによって、秋萩への期待を表明している。単純に見えて、なかなかきめの細かい配慮が行き届いています。ところで俳句ですと、ちばなは春の季語になり、秋萩はもちろん秋の季語になりますから、一度歳時期への愛着が湧くと、それにとらわれて、このような作品を読めなくなるような、とらわれ人もいるようです。そのような浅はかなとらわれはせず、ただ実際にそうであったから、このように読まれたに過ぎないということは、少し既存の作品に慣れてくるだけでも、実際の感動よりも知識を優先させ、忘れがちになってしまう方もいるようですから、その戒めとして、この作品を覚えておいても良いかもしれません。玉串げ、あしきの川を今日見ては、よろずよまでに忘れえめやも。玉串げ、あしきの川を今日見ては、よろずよまでに忘れえめやも。読み人知らず、万葉集八巻、1531。玉串げ、あしきの川を今日見れば、いつの世までも忘れられません。あしきの川とあるのは、福岡県太宰府市より北東の方にある宝満川から流れ出て、やがて筑後川に合流し、有明海へと注ぐ川の湖名です。ただ、この川を今日見たからには、ずっと忘れられない。と言っているだけですが、枕言葉の使用と、よろずよまでに、という若的な誇張法によって、特別な景観でも眺めたような印象が込められ、短歌としての様式を全うします。このように、日常語をちょっと飾りながら、改まった表現へと変えるくらいで、ずっと短歌らしく響きますから、花のないような、短感な考えであるからといって、捨てたものではありません。もしもう少し気取りすぎて、お化粧などを加えたら、このような素直な心情は、ストレートには伝わってはきませんから、すっぴんとのバランスが大切になってきます。もみじ葉を、散らすしぐれに濡れてきて、君がもみちをかざしつるかも。もみち葉を散らすしぐれに濡れてきて、君がもみちをかざしつるかも。久米の大君、万葉集八巻、1583。もみじを散らすしぐれに濡れてきましたが、あなたのもみじを髪飾りにできました。神第八は、なかなか素敵な式の歌が続きます。これは宴の席で、出席者がそれぞれにもみじを呼んだうちの一種です。もみじは後には、紅の葉と示されますが、万葉集ではもっぱら、木の葉と記され、色の着眼点が異なります。また声音で、もみちと発音されたもののようです。おそらくは、 折り取ったもみじを主演の飾りにでもしたのでしょう。山のもみじを散らすようなあいにくのしぐれの中を来ましたが、ここのもみじは散りもせずに色鮮やかに楽しまれ、しかもそれを紙に刺すことさえできました。損なわれたものが再起するような印象ですから、このように歌えば、もちろん主催者への感謝の挨拶を全うします。主演の席にはふさわしいものです。TPO というものは、生きた挨拶としての和歌にとっては、極めて重要なことですから、状況を無視して格調高い短歌を読んでも、周りからは首をかしげられることにもなりかねません。挨拶としての和歌は、通常の挨拶をするとしたら、どのような表現がふさわしいか、常にそこから出発して、そこへと戻ってくるようにすべきものです。足引きの山へに降りて、秋風の日にけに吹けば、芋をしそう思う。足引きの山へに降りて、秋風の日にけに吹けば、芋をしそう思う。大友のやかもち、万葉集八巻、1632。足引きの山辺にいて、秋風が日ごとに吹けば、あなたのことを思うよ。単身赴任中だった大友のやかもちが、妻である大友の坂の上の大いらつめに送った短歌です。秋風が日ごとに寒く吹くので、あなたが恋しい。という、やはりありきたりの考えですが、食と三句の、足引きの、秋風の、肉と四句の、山へにプラス動詞、日にけにプラス動詞、という類似の表現を2回繰り返しながら、心情を結句にまとめるという方針が、短歌の様式を定めて、ルーズな印象から救っています。お約束の枕言葉、足引きのが、ありきたりの山を特別な山に変更している点も、今更ですが見逃せない点です。これは例えば、足柄山の、などと、具体的な山の名称を与えるのとも共通の、聞き手に特別な内容を感じさせるための、基本戦術なのかもしれません。山品の岩田の森にぬさおかば、けだし和肝にただにあわんかも。山品の岩田の森にぬさおかば、けだし和肝にただにあわんかも。藤原の馬会、万葉集九巻、1731。山品の岩田の森にぬさを立てまつったなら、あるいは妻に、直に会えるだろうか。寛大9は、読み手のわかる、四季以外の字物を読んだ和歌を収めていて、何より、高橋の虫まろという、ユニークな物語調歌の作者の作品を収めた巻として知られます。浦島太郎の調歌もあるというから、興味が湧きますが、今回は残念ながらスルーです。この短歌ですが、山品は京都の山品区のあたりで、岩田神社は現在では雨の穂姫古島神社と呼ばれますが、その神域の森にぬさを立てまつって祈りを捧げたら、あるいは神が願いを叶えてくれるだろうか、というのがその内容です。したがって下の句の心情は、極めてありきたりの表現に過ぎませんが、それを特別なものにしているのが、神域の名称と、 神に捧げ物をして祈る時の敬虔さを表明した神句です。これまで見てきたように、心情としては極めて日常的なありきたりの思いを表明しながら、短歌としての価値を有する様式的な表現に至らしめた作品は極めて多いものです。私たちも初めのうちほど、つい特別な心情や特別な着想を込めなければ、必然性のある詩にはならないような気がして、大げさなジェスチャーをしてしまいがちですが、実際はさりげない心情をもとに、とっておきの表現、あるいはそこまでいかなくても、興をそそられるくらいの表現にまとめれば、十分短歌らしく響くものです。それが書学の秘訣です。そして短歌の王道です。高島の阿戸の港を漕ぎすぎて、塩津菅浦、今か漕ぐらん。高島の阿戸の港を漕ぎすぎて、塩津菅浦、今か漕ぐらん。小便。万葉集九巻、1734。高島の阿戸の港を漕ぎ去って、今頃は塩津菅浦あたりを漕いでいるだろうか。これなどは、書学の秘訣の典型と言えるかもしれません。阿戸川は、琵琶湖の西側、陸の突き出たあたりに流れ出る川です。河口に港があったところを過ぎ去って、今頃は、琵琶湖の最北部である塩津あたりを漕いでいるだろうか、と推し量ったに過ぎません。何々を過ぎて、何々のあたりか、というだけの考えで、あとはすべて地名で賄っていますから、ずいぶん効率の良い表現です。けれども、琵琶湖の地形を思い浮かべるとき、漕ぎゆく実景がスケールの大きな情景として浮かんできますから、始点、中点、現在地点という構図だけでも、漕ぎ手を案じるその心情が悟られ、十分に市場を全うします。その意味では、もし単独で取り出したら、イマジネーションの枯渇を疑われるくらいの、漕ぎすぎて、今か漕ぐらん、という漕ぐの丁重な繰り返しが、かえってこの短歌の価値を保つための必要条件になっていると言えるかもしれません。花を読む。我が宿の花立ち花は散りにけり、悔しき時に会える君かも。我が宿の花立ち花は散りにけり、悔しき時に会える君かも。読み人知らず。万葉集十巻、1969。私の家の花立ち花は散ってしまいました。残念な時にいらっしゃったあなたです。万葉集巻第十は、読み人知らずの四季を収めたものとして、特に勅撰和歌集の時代に、万葉集の源泉のように思われた魅力的な短歌が並べられています。しかし同時に、読み人知らずの短歌が所狭しと並べられた様子は、初めて足を踏み入れる人には、宿題を山積みされた時の恐怖をさえ、思い起こさせるのも事実です。ですから慣れるまでは、読み人知らずの集められた缶には近づかないで、私たちの紹介を頼りに眺めるくらいが良いのかもしれません。まずは花立ち花の短歌。花立ち花は文字通り、立ち花の花のことで、今はみかんの花くらいに捉えておいても良いでしょう。立ち花は食用柑橘の名称で、 実のなることが読まれることも多いものですから、わざわざ花の立ち花と読まれているわけです。収められた季節は夏ですが、これは今日の俳句の歳時記でもやはり夏に分類されています。悔しき時というのは、現在でも悔しいという表現が自分に対する後悔であるように、自分が残念がっている表現です。橘の花がまだ咲いているうちであれば、あなたに見せられたのにという心情がこもりますから、効果的な表現になっています。三句で一度散りましたと文を閉ざしてから、改めて心情を表明し直すような区切れが、より残念さを確定するような印象です。日常会話でもそうですが、一度言い切ってまた話し始めると、より確定的な表現になりますから、このような用法も覚えておくと便利です。狩りを読む。タズガネの今朝なく苗に、狩り金はいずくさしてか雲をがくるらん。タズガネの今朝なく苗に、狩り金はいずくさしてか雲をがくるらん。読み人知らず。万葉集十巻2138。鶴が今朝鳴いているが、狩りの声はどこを目指して雲に隠れてしまったのだろうか。鶴も狩りも秋に飛来する渡り鳥ですが、鶴の方が少し遅れるらしく、その声が響いているのに、これまで聞いてきた狩りたちはどこに隠れてしまったのだろうか。動詞のものを2つ対比するというわかりやすい構図ですが、どうせなら両方を取り合わせて聞きたかったという読み手のさりげない欲望が裏に込められているようで、興をそそられます。河津を読む。草枕旅に物思い、あが聞けば夕方負けて泣く河津かも。草枕旅に物思い、我が聞けば夕方負けて泣く河津かも。読み人知らず。万葉集十巻2163。草枕旅の物思いにふけりながら聞いていると、夕方になるにつけて泣いているものを河津です。河津というと俳句なら春の季語ですが、万葉集はそんな決体なことはいたしません。このカエルはカジカガエルのこととされ、山吹とともに読まれることもあれば、この作品のように初秋の短歌として分類される場合もある、非常に現実的な分類になっています。日暮らしなども夏にも秋にも分類されますから、このようなあり方をこそ私たちは見習いたいと願うくらいです。もちろん俳句を読むときでも同じです。固まくというのは、その時期になる、その時期に近づくというニュアンスです。上句では物思いにふける自分を示しながら、聞くともなく耳を澄ましていると夕暮れになるのに合わせて、カエルの声がしきりに鳴き始める。その経緯の中にまた旅先での物思いの継続性が悟られますから、カエルの鳴く情景を描き出したことだけでなく、そこまでの経緯が織り込まれていることこそ、この短歌の魅力かと思われます。もちろん この短歌に限りませんが、類似の表現で現代語の短歌にしても、長旅の物思いして聞き入れば、暮れゆく宵に帰る泣きます。と、そのまま私たちが真似しても、書学の手本としてはふさわしいような作品になっているから生きた詩です。